改めておはようございます。
おはようございます。
今週から、何度かマルコの福音書から、メッセージをさせていただきますけれども、と言いましても来週は父の日の礼拝で、少し特別なメッセージですし、24日は23日のコンサートのメッセンジャーの黒坂先生が来られますので、またしばらく空くんですけれども、マルコの福音書に目を留めていきたいと思います。新約聖書の最初の4つの書が福音書と呼ばれます。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネです。当たり前のようなことですけれども、なぜ福音書なんだろうかということを考えたことがあるでしょうか。まあ、イエス様の生涯であったり、まあ、何か他の呼び方もあるんじゃないかということですけれども、手紙でもない物語、単なる物語でもない、やはり福音書、福音なんですね。福音と訳されている言葉はもともとどんな意味でしょうか。皆さんも聞いたことがあるかもしれませんが、エヴァンゲリオンという言葉です。その意味するところは良い、まあ、知らせ、良い、まあ、指針という言い方が、単なる知らせというよりは伝えていく、そういう意味があります。英語ではグッドニュースと言ったり、他の言い方もあるでしょうか。良い知らせ、つまり福音書というのは良い知らせについて書いている書物ということです。福音書が4つあると言いましたが、その中でもズバリ最初にそのことが書いているのがマルコの福音書です。今読みました1章1節にこう書いてあります。神の子イエス・キリストの福音の始め、まあ、始まりということです。マルコの福音書1章はこのイエス・キリストの福音、良い知らせがどのように始まったのか、始まりはどうだったのかということが書いているわけです。良い知らせとはじゃあ一体何でしょうか。私たちの周りにも、まあ、ある意味良い知らせはいろいろあります。皆さん良い知らせと聞いてどんなことを思い浮かべるでしょうか。まあ、いいことがあった、喜ばしいことがあった、誰かが無事に結婚するとか、何かの試験に合格したとか、あるいはもっと身近なところでは、何とかのお店で今日は安売りがあるとか、それもある意味良い知らせかもしれません。しかしもちろん聖書に書いている知らせ、良い知らせはそういう単なる良い知らせではありません。私たちが耳を傾けるべき良い知らせです。聞き逃してはいけない良い知らせです。でこの良い知らせというものは旧約聖書の時代にもありました。2箇所ちょっと引用しておきましたけれども、一つ目は、あまりちょっと聞き慣れないかもしれませんが、ナホム書というところがあります。ナホム書の1章15節に、こんな言葉があります。見よ、良い知らせを伝える人の足が、平和を告げ知らせる人の足が、山々の上にある。良い知らせを伝える人の、と書いています。まあ、それが平和を告げ知らせるとも言われています。こちらの方が有名かもしれませんが、同じようにイザヤ書40章9節にもあります。シオンに良い知らせを伝える者よ、高い山に登れ。エルサレムに良い知らせを伝える者よ、力の限り声を上げよ。この良い知らせは共通しているところがあります。それはどちらも神様がご自分の民、旧約聖書ではイスラエルの民のことです。ご自分の民を助けるために、救うために働きかけてくださる、来られる、あるいは実際に救うために、動いてくださる、そのことを良い知らせと言っています。それでは神の御子イエス・キリストの福音、良い知らせとは何でしょうか。同じような考え方ができます。私たちを罪と死から救うために、私たちに命を与えるために、神の御子イエス・キリストが世に来られるということ、この罪の世の中に入って来られるということ、それが良い知らせです。 イエス・キリストの福音ということです。さらにこの神の御子イエス・キリストとわざわざ書いています。つまりイエス・キリストという方はどういうお方なのか、この後神の御子であるということがこの10節11節で明らかにされますけれども、イエス様がどんなお方で何をしてくださったのか、何を語られたのか、それを伝えるためにこの福音書は書かれましたということをこの一章一節でまず宣言しているということになります。次の点ですが、それではじゃあ始まりはどうだったのかということを次から書いているわけですね。一章の二節を見ていただきますと、預言者イザヤの書にこのように書かれている。見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの道を備える。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。主の通られる道をまっすぐにせよ。またいきなり旧約聖書の言葉で始まっています。ここで引用されているのは、マラキ書の3章1節、そしてイザヤ書の40章3節ですけれども、なぜ旧約聖書がいきなり書いているんでしょうか。それは先ほどお話ししたことと関係があります。良い知らせというのはもともと神様がご自分の民を救うために私たちの世に働きかけてくださること、入ってきてくださるということだとお話ししました。そしてそれが神の御子イエス・キリストが来られることによって実現したわけですが、もともとその約束を書いていたのがこの旧約聖書の言葉だということです。つまり良い知らせ福音は旧約聖書からもう始まっていた。そして今イエス・キリストが来られたことによってその福音が明らかにされ、そして実現したということがここで書いているわけです。さっきも言いましたが、ここで書いているのはマラキ書3章1節、イザヤ書40章3節です。見よ、私は私の使いを使わす。彼は私の前に道を備える。マラキという人は旧約聖書の一番最後の預言者でした。その言葉がここに書いているということは、イエス様の福音は旧約聖書からつながって、そしてここに来ているということが示されているわけです。預言者マラキの後数百年の時間を経て再び現れた預言者。主の道をまっすぐにする働きをするように、現れた預言者。それが、この後出てきますバプテスマのヨハネという人でした。バプテスマのヨハネが現れるということがこのイエス・キリストの福音の始まりなんだということです。そのことが、そしてこのヨハネの役割について書いていたのがイザヤ書40章3節でした。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。荒れ地で私たちの神のために王子をまっすぐにせよ。よくこれは王様が来られる前に使者として現れて、そして人々にもうすぐ王様が来るぞと、言ってですね、みんなに用意をさせる。あるいは王様が歩く凸凹道では失礼だということで、その道を真っ平らにしていく。そういう働きをする人のことを言っていると言われています。イエス様が来られる前に使わされて道を備える人、そして荒れ地で神のために王子をまっすぐにする人、それがバプテスマのヨハネという人でした。その通りにと書いていますが、その通りにバプテスマのヨハネが荒野に現れと書いています。今日はちょっと写真を用意できなかったんですが、1月のイスラエルに旅行に行かせていただきましたが、しばらくユダの荒野で過ごす時間がありました。視界のほとりは全部荒野になっているんですけれども、やはりその光景は非常に焼き付いています。ほとんど人が今でも住んでいない場所があります。ゴツゴツとした岩山とわずかばかりの木があるだけです。ところどころにオアシス、水が湧いて、その周辺だけが町になっています。そして真ん中をヨルダン川が流れています。この荒野というのは当時の人々にとっても特別な場所でした。誰も住んでいないかに見える荒野で、 住んでいる人たちがいたんですね。神様の声を聞くために、静まるために、何人かの人々が住んでいました。わざわざ荒野に出て行って、断食をして祈り、そして神様の声を聞こうとした。あるいは、もうこの世から離れて清い生活をしようとした。そういう場所でした。ヨハネが現れる少し前の時代も、旧約聖書の有名な写本を残した人々が集団生活をしていました。クムランという場所で、今でもその記念する場所があるので私も行ってきましたが、あちこちに岩に穴を掘ってなのか、もともと天然の洞窟なのか分かりませんが、そういうところで生活している人々がいました。そこにはとても水が少ないんですけれども、それでも地下水や雨水を貯めておくための大きな貯水池があって、それで生活をしていたようです。そしてその貴重な水を使って、水を浴びる場所がありました。当時の人々は水を浴びることによって体を清めようとしていたようです。さてそんな場所ですけれども、この時ヨハネの噂を聞きつけた人々が、ユダヤ地方の全域とエルサレムの住民は皆と書いています。周辺の地域から大勢の人が集まってきて、そして何をしていたかと言いますと、5節ですが、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていたというんですね。この時人々が自分の罪を告白してヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けた。そういったことからこのヨハネは洗礼者、バプテスマのヨハネと呼ばれていますけれども、なぜこんなことをしたのでしょうか。ヨハネが授けていたバプテスマが今私たちイエス様を信じる者が受けるバプテスマと全く同じということではありません。そしてそうやって体を清めることに何か罪を許す、罪を清める力があるのでもありません。さっきも言いましたが、確かに荒野で修行している人たちは時々自分での体を水で洗って清めようとしたんですね。それは機会があるごとに繰り返されました。そうやって、悔い改め、神様の前に罪を悔い改めることを表したんですね。形の上ではヨハネが授けたバプテスマはそういった水で体を清める儀式に似ています。しかし、もちろん同じではありません。ヨハネはやがてイエス様によって与えられる本当の罪の許しと清めを示すためにこのようにバプテスマを授けていたということです。マタイの福音書1章11節を見ますと、ヨハネは自分が授けているバプテスマは完全なものではない、しかしやがて来られる方、イエス・キリストによって聖霊と火のバプテスマが授けられる、それこそが完全なものであると語っています。イエス様によって完全な罪の許しが与えられる、そして聖霊が注がれる、そのことを示すためにヨハネはわざわざこのようなバプテスマを授けていたということですし、それによって人々の心を神様に向けさせようとしていたわけです。さて、3番目の点に入りますが、もう一度バプテスマのヨハネについて見てみたいと思います。6節をご覧ください。ヨハネはラクダの毛の衣を着て腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていたと書いています。ヨハネのもう一つの特徴は、旧約聖書の時代の預言者、そのような姿をしていたということです。ラクダの毛の衣を着て腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。この服装は砂漠に住む人々の間では特別なものではないようです。で、実際に、砂漠で貴重な食べ物といえば、蜂蜜であったり、イナゴであったということです。それも特別なものではないようです。今でも中近東やアフリカではイナゴをちゃんと食べるということですけれども、日本でも東日本ではイナゴを食べます。私のふるさとの山形でもイナゴを 食べます、まあ、でも大体佃煮にして売っています、まあ、食べたことないんですけれども、なんか煮干しというかね、ごまめのような味がすると、まあ、甘く炊いていて、あとはカリカリしているので、ほとんど何かそういう臭いとかそういうものでもないようなんですけれども、そういったものを食べている地域があります。さて、このいでたちは誰かに似てるんですね。聖書をよく読んでいる方はわかるでしょうか。誰に似ていたんでしょうか。その答えが第二列王記1章8節に書いています。彼らが毛衣を着て腰に革の帯を締めた人でしたと答えると、アハズヤはそれはティシュベ人エリアだと言ったと書いてるんですね。預言者エリアという人は毛衣を着て腰に革の帯を締めていたと書いています。まさにこのエリアの格好とヨハネの格好は同じです。しかもただ服装が似ているというだけではありません。エリアという人は何をした人かと言いますと、偶像礼拝に陥っていたイスラエルの国に神様の裁きと怒りを伝えて悔い改めるようにと語りかけた預言者でした。で、アラノに現れたヨハネも人々に罪の悔い改めを呼びかけました。そして旧約聖書の一番最後、さっき言いましたマラキ書の一番最後にはこんな言葉があるんですね。見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、この心をその父に向けさせる。この約束の通りに主イエス様が世に現れる直前に、まさに新約聖書のエリアであるヨハネがまず現れて、人々の心を神様に迎えさせ、向けさせ、そしてイエス様を迎えする役目を果たしたということです。そんなヨハネは人々からの注目がだんだんだんだん自分に集まる中でこのように言いました。一章の七節です。私よりも力のある方が私の後に来られます。私にはかがんでその方の履物の紐を解く資格もありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、この方は聖霊によってバプテスマをお授けになります。ヨハネの働きがもうこの言葉に集約されていますか。この言葉を見ればヨハネが何をした人であるかということがわかります。ヨハネが何をした人でしょうか。救い主がイエス様が来られることを人々に伝えるということ、そして人々の心を神様に向けさせて悔い改めに導くということ、そして水のバプテスマを授けるということです。マタイの福音書、ルカの福音書、ヨハネの福音書には他にもヨハネが語った言葉、そしてヨハネと人々のやり取り、そしてイエス様との会話も記録されていますが、マルコの福音書にはそういったことは書いていませんけれども、今読んだこの箇所の中にヨハネの役割と使命がはっきりと書かれています。ヨハネは旧約聖書の預言者たちが語ったように、救い主が来られる前に現れて用意をするために働いた人でした。主の道を用意するために、主の通られる道をまっすぐにするために、あの預言者エリアのような人物として実際に荒野に現れて人々に罪の許しを解き、悔い改めのバプテスマを述べ伝えました。大勢の人々がヨハネのもとにやってきて罪を告白しバプテスマを受けましたが、その人たちに私よりも力のある方が私の後に現れますと宣言して、間もなくイエス様が来られることを伝えたということです。9節をご覧いただきたいと思いますが、その頃イエスはガリラヤのナザレからやってきてヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられたと書いています。マルコの福音書ではヨハネとイエス様がこう関わったのはこの時だけです。他の福音書のようにイエス様がヨハネから洗礼を受けた時の様子は詳しくは書いていませんけれども、よりヨハネとイエス様の関係、そしてヨハネの役割がはっきり書かれているように思います。 このようにですね、イエス様が後からやってきて、そして一点でこう交わるわけですけれども、その時を境にヨハネは働きをバトンタッチするように舞台から去っていきます。14節にヨハネが捕らえられた後と書いていますが、もうヨハネはこの後表舞台に現れることはありません。そのなんて言いますかね、イエス様とヨハネのこの役割の交代がこの9節の言葉にはっきりと示されているわけです。それと入れ替わるようにイエス様が水の中から上がられると、すぐに洗礼を受けたイエス様は水の中から上がられますけれども、すぐに天から父なる神様の声が聞こえてきました。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。神の御子イエス様がいよいよ働きを開始されることを父なる神様ご自身が宣言された。これが神の子イエス・キリストの福音の始めということです。ここまでがですね、この一章一節に書いていた神の子イエス・キリストの福音の始めです。まとめたいと思いますが、福音とは良い知らせです。その良い知らせとは、私たちを罪と死から救うための神様のご計画です。イエス様が現れる700年以上も前に預言者たちによって語られたその言葉がその通りに実現して、イエス様が来られる備えをするバプテスマのヨハネが現れました。そこから福音は始まっていきました。良い知らせ福音は、この神様の変わることのない慰めと真実、そして変わることのない御言葉の確かさから、その宣言から始まっていったということです。神様の約束、御言葉の確かさの上に、私たちの福音、良い知らせがあります。それは今を生きる私たちにとっても変わらないということですね。今の私たちにとっても、この良い知らせは変わることなく、私たちを救うことのできる良い知らせです。私たちの信じるこの福音、良い知らせが、永遠に変わることのない神様の御言葉の上に立てられていることを、私たちが信じ、そして私たちが伝えるのはこの良い知らせ、福音である、神様の言葉であるということを今朝もう一度覚えたいと思います。初めに読みました良い知らせについて書かれたイザヤ書40章には、実はその後ですね、皆さんもよくご存知の言葉があります。イザヤ書40章の6節から8節を読みたいと思います。叫べという者の声がする。何と叫びましょうかと人は言う。人は皆草のよう、その栄は皆野の花のようだ。主の息吹がその上に吹くと、草はしおれ花は散る。まことに民は草だ、草はしおれ花は散る。しかし私たちの神の言葉は永遠に立つ。聖書の舞台、さっきも言いましたが、乾燥した土地です。雨を降らない時は本当に不毛の地ですけれども、一旦雨が降ると突然に草花が芽を出し、あっという間にお花畑のようになります。しかしまた乾いた暑い風が吹いてくると、あっという間に枯れて何もなかったかのように不毛の地に戻ります。そんな、このユダの荒野のことを思いながら、預言者は草はしおれ花は散る、だが私たちの神の言葉は永遠に立つ、何が起こっても変わることない神様の言葉をここで宣言しています。私たちもこの命の御言葉である、そして良い知らせである福音に立ち続けるものでありたいと思います。お祈りしましょう。